ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ウィキャンピオンこと筆川ふとしです。
はい、まあ2人とも仕事帰りでね、ぐったりしているんですけど、頑張りますよ。
うん、ぐったりしてる。もう、うん、ラジオとか撮りたくない寝たいです。
寝たい
寝たいんです。あのね、
うん、
今日水曜日ですよ。約束された水曜日にね、うん、収録してるんですよ。ってことは水曜更新じゃないんですけど、
まあね、
ね、それはまあ僕たちが忙しいからなんですけどね。
うん、そうそう、
体がおかしいんだよ。
何それ。
体が
脱皮すんの。
うん、そう、綺麗な風ちゃんに
目が覚めたら芋虫にな
っちゃうんじゃないかなってぐらい体調の変化がひどくてさ、
うん、
もう寝らんないんだよ。
え、寝らんない。
寝らんない。
だってもう眠いって言ってるじゃん。
眠いけど多分寝たら大きいんだよ。
え、
うん、
何言ってるの。
今朝起きたのがね、 4時半とかだった。
早朝だね。
うん、
まだ。
じゃあ早寝したのかっていうと、
うん、
寝たの多分12時なんだよね。
まあ普通ぐらい。
うん
ね。
でも4時間半ぐらいしか寝てないじゃん。
へえ。
でももう眠くないんだよ。
眠くないの。
うん、
2度。でも今眠いんでしょ、そのせいで。
眠い。
二度寝して。
でも寝たら大きいんだよ。で、二度寝れないんだよ。
はあ、
うん、
じゃあ三度寝しなよ。
いやいやいや、二度ができないから二の権利を獲得できてないのに三いけないでしょ。
うん、うん、ま、そうだよね。
その昔なんだっけ、あの人、うん、あの浦沢義雄のさ、うん、脚本の不思議シリーズっていうさ、
うん、
あのドラマありましたけども、
うん、
それでね、あのミュージカル調のねシーンとかあるんですけどね、
うん、
あの人生はあの二度とないみたいな歌あるじゃない。人生は一度きりみたいな歌。
ああ、まあいろんなとこにあると思うよ。
あるでしょ、うん、でも浦沢義雄って頭おかしいからさ、人生は二度ない、三度あるっていう、すごいあ、多い方にあるんだみたいな
三度あるというのをね、まあ確かめた人もいないからね、何とも言えないよね。
そうですね、
分かんないよね。
そうですよ、一度って誰が決めたみたいな。
そう、
はい、
そうなんだよ
ね。え、
ね、
いや、それはいいとしてね、
人生はチョコレートの箱のようなものを開けてみるまでは分からないって
何それ。
フォレストガンプ。全然関係ないですけど、
ね、そうですね、
言いたくなった
ね。何の話してたんだっけな、
うん、2度あることは3度あるって。
そうそうそうそう、うんうん、もうダメだね、なんかね。カレーなのかね、これ。
あー、でもお年寄りって早く起きるっていいよね。
そう、俺今年40なんだけど、ちょっと早すぎるような気するんですよ。
うん、でもね、すごい早い場合もあるよ。俺のね、
うん、
最初の結婚の時の相手の実家にはね、90を超えたおじいさんがいたの。
はい。
で、そのご実家に泊まった時に、夜中の、いつもその人は寝たきりなんだけど、夜中のね、1時ぐらいにトイレに行ったらね、勝手口の向こうからね、砂利の上をね、ずる。ずりーって、
うん、
ずりーずりーって歩く音がするわけ。
はあ、
なんこんな夜中に住宅街歩いてる人もいるもんだなと思ったら、
うん、
寝たきりのはずのそのじじいが勝手口から入ってきて、
めっちゃ怖い話じゃないですか。
怖いわと思って、あ、歩けないと思ってたのに夜間徘徊してるってことが、
うん、
俺によってわかるっていう、うん。
え、家族知らなかったんだ
よ。知らなかったんだ。すごくない？
すごいね、それ。
あの動けないと思われてた90超えのおじいさんが、うん、夜中ずるずるって
なんでよ、なんでなんかね、
もしかすると誰かと遭遇してるかもしれないね、近所の、
うん、すごいちょっと怪談っぽい話だよね。
本当だよね、
うん、
本当にしょんべんちびるかと思って、だって電気なんか部屋の電気とかどこもついてないんだよ、うん、勝手口の戸だけがうっすらと開いてたんだから、
はあ。それはなんか動けないって嘘ついてたのかな、なんかよくわかんないけど、
わかんないけど、夜のなんか夜の時だけこう歩けるようになるのかも、満月の夜とか、
はあ、さあそれかヴァンパイアかどっちかだね。
そうそうそう。こんな感じにふーちゃんも夜中の1時くらいに徘徊するようになるんじゃない、
うん、かもしんない、うん、い
やかもしれない、
わかんない、あ俺ね多分寝言とかさ、あの歯ぎしりとか、
うん、
あのいびきとかちょっと激しそうなんで、
あでも自分じゃわかんない、
わかんないからね、
あでもさあれだ、今 iPhone だとさ、ね、寝言睡眠管理アプリってあってさ、
うん、
寝言もさあれだよ、録音してくれるやつあるよ。
昔そういうアプリ使ったんだけど何も取れなかったんだよな。今は良くなってんのかな。
あれじゃない、うん、寝言言ってないかアプリが悪いかどっちかで。
まあ俺がそういうアプリ使ったの、あの 3G の頃だからさ。
ああそっかそっかそっか。
もっといいやつ
出てるから。またやってみた
ら。うん、やってみようかな、う
んうん、面白い寝言聞こえるかも。
ね
え、全く別人格になってたりして、
うん、まあ、あのさっきね、あのそんな悩みをですね、LINE でちょっとつぶやいたらですね、
うん、
あの、リスナーのあの、トシさんっているじゃないですか。
うん。
あの人がね、あの、ブルーライト浴びすぎなんじゃないですかって、すごい真っ当なことを、
ああ。
ごもっともなことをおっしゃられて、なんか、それな気がしてきましたね。
出川さん、ブルーライト低減アプリ入れたら？
そんなのあるの？
ブルーライトメガネじゃなくていいんだよ。結局は液晶側の青色、をカットすればいいって理屈らしくって、
は
あ、iPhone でも夜10時過ぎると画面が黄色っぽくなる機能あるじゃん。
あるの？知らなかった。
うん、あるの。それはブルーライトカットなんだけど、その夜寝る時間に近づいた時にブルーライトを徐々にカットして、その影響を少なくするっていう機能が iPhone にあるんだけど、それと同じ理屈で、指定した時間をになると液晶画面がちょっとやや黄色みかかったようになるやつがあるわけ。
ほう。あ、要は ブルーを切ってるわけね、
う
ん、黄色みがか
かって。そうそ
う
そう。あ、俺の自分の仕事場の PC はそれにしてるよ。
へえ。
俺はあの色味とかまだね、見る仕事じゃないから、うん、動きだから。
俺の仕事で、あのブルー削るのちょっとやばいでしょ。
うん、まあやばいね、
絵描きだし。
だモノクロで作業 している段階とかだったらいいじゃん、まだ。
そんな段階はあんまりないんだよ。
じゃあ CG アニメーターに転校するしかない。
めんどくせえな。ブルーライト、ブルーライトで眠れないのでアニメーターになりますなんて。
一生眠らされそう
ねえ。はい、じゃあすいませんね。ハッシュタグ行きましょうか。
はい。
はい。5月7日、聖一郎くん。ライトニングが実在した。あまりにも本気すぎる FF13 コスプレっていうので、俺このサムネイルが CG のライトニングさんかと思ったら、これ本物なんですね。
ああ、それな、すごいよな。
すごいね。今さ、ディシディアの CM でさ、
うん、
ライトニングさんがコケにされてんですよ。
ああ、あれちょっとムカつくよな。
ムカつく、なんだよお前ら。
ふざけんじゃねえぞって。
あそこまで恥ずかしめっといてさ。
ねえ。おいおい、なんか、ブランドのモデルなんだぞ。
そうだよ。
なんかの。
なんかの何かは覚えてないね。
なんだっけ、なんかグッチ。コーチ？ん？
グッチじゃない？
グッチ、うん、そうかも、うん、グッチライトニングなんだよ。なあ、
それがさ、なんか食うに困ったねえ役者風のさ、
う あ、そうそうそう。何劇団員みたいになってんの、あれ。
ねえ、ボロいとこ住んでるさ、ライトニングさんがさ、
いや、あんなんないよ。
ないよ。
なん
あ
だ、あ
ん
れ
な
は。
暮らしするために尻から羽生やしたわけじゃないよ。
本当だよ。
あれ、ダメだね、本当に。
ダメだね。あのコマーシャル、ちょっと、ライトニングさん、超えちゃいけない線があるだろうって思うよね。
あるある。
ピンクじゃねえし、髪の毛。何あれ。
はい。
半端なんだよ、やる。
もういい？ はい、
はい。
志賀健太郎さん。うへい、みそ先生の質問、私ばかりのラッシュ質問になってしまった。募集期間短いから質問なかったらって考えていっぱい書いたら恥ずかしい。他のリスナーの皆様、鬱陶しくてすいませんでした。と。あ、いえいえいえ。志賀さんね、ありがとうございました。
ね、ありがたいですよね。助かったよね。
本当助かった。誠一郎くん、ドキパクの、柴田亜美先生まだって。僕はもう柴田亜美そんな好きじゃないんでいいです。
そうなんですよ。柴田亜美、そんな好きじゃないんだよね。
俺、柴田亜美先生に聞きたいことっつったら、元 SNK の営業の、詐欺で捕まった人、まだ連絡取ってますぐらいしか聞きたいことないんで。
あ、漫画にちょこっと出てきたやつ。
いっぱい出てきた人だよ。
いっぱい出てきたんだ、あれ。そうか。
SNK の名物営業みたいな人、すっ
ああ、犯
げえ
罪
出
者
て
になっ
き
た。
て、出たけど
ク
ね、
ズだったんだね。
何年か前にね、なんか詐欺で捕まってね、巨額のね、やつでね。
すごいね。
はい。
さすが SNK だな。大阪の会社はこれだからね。
レッテルやめろ。
フ
はい、ゲンアンさん、鮫島さんの書くキャラっぽいっていう、こう IKKO さんが
ね、
似てる似てる。鮫島さん
そう
こういう
な
キャ
の、
ラ書くんだよね。
全然わかんないんだけどね、
自覚がない
こ
ん
ん
だね。
なこういうの書いてるつもりないんだけど、ちょっとまあそういうふうに思われてるみたいで。
そうね、さすが奥様ですね。はい。比嘉健太郎さん、通勤風ちゃんを新宿駅で発見、行ってらっしゃいって、多分時間的にもぴったり合ってるんで僕ですよ。遅刻しそうだから声かけられずって。
志賀さんも忙しいね。
ねえ、いいですよ、かけても。はい、カンパさん、のんちゃん美大志望みたいだから筆川さんがいろいろアドバイスしてあげればいいのにって。俺三流次第ですから。三流
ワ
美
ンちゃ
大
ん。
ですから。
のんちゃんって何？
のんちゃんってのねんれなちゃ
ああ。え、のんねんれな、美大行くような年じゃないだろ、
ん。もうずいぶん行ってるよ。でも行きたいんだって。行ってるから。
まあまあ、大学はね、いいよ、行けばね。女子美とか行けば。ね。
行けよって。
え、いいじゃん、女子美とかね。
そう
女
だ
の子
ね。
同士で楽しく過ごせますよ。
はい。志賀健太郎さん、ですね、永山紀子さんの件はですね、手の方じゃないということらしいですね。手で分かったでしょうみたいなことを言ってたと思うんですけども、お胸の方で分かったみたいですよ。
ああ、何それ。
違う、アン
ああ、
タッ
拒
チ
否
ャブ
権、
ル
ごめんご
の
めん。はいはいはい。
4巻の件ですよ。
ああ、そうね。
はい。同じく志賀さん。みそ先生は本当に、漫画のままでやっぱりエネルギッシュで面白かった。素晴らしかったです。そういえばご出演のきっかけ聞いてない気がするけど、黒川塾きっかけですかね。あ、そうですね。
そうだね。
公演にね、行ったんでね、そこでちょっと。
クリエイタータスクは初対面なんだけど、その時はちょっとまだ踏ん切りがつかなくて、黒川塾で本格的にオファーしたんだよね。
そうですね。まあ、正確に言うとあれ黒川塾じゃないんですけど、
ああ、そっか。
松戸市がやってる、公演のプロデュースを黒川さんがやってるっていうことらしいんで、
なるほど。
そういうことです。はい、じゃあトシさん、庄司智春、胃の中に8匹ものアニサキス、胃の中が血だらけ、医者も驚くっていう、すごい 風ちゃん案件って書いてますけど、
ね、
最近アニサキスの件がなんかすごい増えてるらしくて、
渡辺直美さんとかもアニサキスだったと言うよね、
はい、ねえ、俺が最先端だということになってます、はい、やったぜ。
なんかアニサキスの腹痛の原因っていうのはアニサキスが胃壁に取り付いてかじったりするして出血するからではないって言ってたね。痛覚がそもそも存在しないってどっかで読んだな。
へえ、そうなの。
なんか、うん、なんかね、アレルギー反応みたいな感じの痛みだとそんな記事では言ってた。嘘かもしれない、
うん、
けど、
まあちょっと耐えられない痛みだからね、あのアニサキスの痛みはね、恐ろしい。
腹膜炎症状、下腹部痛、虫下しだった、ふーちゃんは。
いや、あの虫下しも効かないはずですよ。
どうやって処置したの。
寝ててって。
え、
寝て直してって。
ああ、餓死するの待ってたんだ。
まあまあ、そういう、要はそういうことなのよ。だってご飯いっぱい食べてるからさ、その除去できないんだよね。
ああ、うん、はいはいはい、なるほど、
そういうことです。
なんかね、アニサキスになりやすい人の特徴は早食いの人だって、あんまり噛まないからなるっていう風に指摘されてたな。
ああ、俺だわ。
かもね。ちょっとあるかもね。はい、じゃあやっぱあっという間に食べ終わってるもんな、筆川氏は。
うん、そうなんだよ。恥ずかしいんだよね。なんか人と飯とか行った時にさ、俺だけこう、お膳をあげられる感じとかね。待ってるの。
俺結構ね、貧乏症だからね、もともと食べる癖があるんだけど、
うん、
カレーとか一緒に食べてると、なんか俺がまだもじもじ混ぜてる段階で食べ終わってたりするよね。
うん、する。早食い気をつけないとな、俺な。はい、じゃあ行きます。
はい。
ゲンアンさん。古書新羅さんのですね、96年の週刊ファミ通21冊が入りましたと。ガバスミシアドですっていうのをですね、
ガバスミシオ、
引用リツイートされてますね。これどうしよう、ね、欲しいか。
1冊ぐらいだったら欲しいけど、ちょっと
まとめてなかったこれな、
前にも一度昔のファミ通やったことあったじゃない。
うん、
あれ結構楽しかったから、確かにこの20年前ファミ通もね、
うん、
良さげだよね。
そうね、まあ、問題はこれ LINE 収録ができないとこだな。
そうね、現場で撮るしかないね。
ないね、
うん、
鮫島さん今はね、あの赤ちゃん怪し業が土日で使いますからね。
そうなんですよね、家事手伝いやってるんで、
うん、いやもう重要ですよ、
そんなに役に立ってもいませんけどね。なんとか。
はい。じゃあ、ひろしくん。アマプロ533回、534回、鈴木みそ先生登場会。これは良い。みそ先生の軽妙で、肩肘張らない話っぷりと出てくるエピソードの質の高さ、最高や。そうだろ、うん、
そうだよな。本当良かったよな。
そうだね。
あれがさ、柴田亜美さんだったらああはいかないよな、
うん、
多分何も言うことないし、それほど関心もないから、
うん、
ね、そうなんだよ、最近どうすか危ないな感じで、
うん、沈黙とか流れちゃう可能性があんま読んでないんで、あ、ドラクエ4コマは面白かったですとか
そんなに振り返っちゃう、
すごい失礼でしょ、う
ん、
ちょっと、
ね、ドラクエ4コマの人だよな。なんかトレイ・マイケルのパロディっぽい絵で、ね、ドラクエ3の勇者のキャラのやつでしょ。
ドラクエ、トリア・マイケルのパロディっぽい絵だった、あれ。違うだろ、パプア君の原型みたいな勇者だろ、あれ。
ああ、そうか、そうか、パプア君の原型。うん、
どこがトリア・マイケルや。
ああ、いや、でもちょっと似せて、に切れてないけど、似せてるのかなっていう感じは。
ね。
あったんで。うん、ね、
はい、聖一郎くん、ミシェル・ロドリゲスは名誉虚婚って書いてます。
うん、
チンチンついてんの。
ついてると思うよ。
巨大なクリトリスみたいな。
そう、あ、昔は彼女いたしね。
あ、じゃあその巨大なクリトリスが役に立ったんだね。
そう、巨大なクリトリスでインアウトインアウトしてたんだ ね。
すごい、なんか俺今トナカイの鼻みたいな言い方しましたね。
お前の彼女さんがカーラ・デルビーネですね、昔の。
ん？
濃いんだよこの人も。カーラ・デルビーネはさ、
うん、
スーサイドスクワットの魔女役、
うん、
顔わかる？めっちゃ眉毛太い。
わかんない。
なんかね、すごいカップルだなって思うよ。どっちもね、目つき悪いの。
お似合いじゃない、
うん、うん。めちゃめちゃ激しいと思うよ。
激しい。
どっちもクリトリスでかそう。
はそうだね。
今度、ヨーロッパの映画出ますね。SF の何だったかな。ね、あるんですよ。ちょっと期待できるやつが。うん、バレリアン、は
い、
うん、
はい。いいですか？あ、なんか、うん、ぼんやりしてきたんで。次行きます
よ。あ、デイン・デハーンと共演するんですよ。
うん。
はい、じゃあ次。
はい。津川さん。絵も描くし、ましてやデザインの仕事をしてるのにかぶれたことないミュージシャン。俺は洗練とかシャレてるとかとことん縁がない。そしてアウシュタンでもありローディストでもありました。すごい、あの告白が長いですね。
でもいいかもよ。ミュージシャンに影響されてる人なんてめちゃくちゃ多いし、
うん、
まあ、それだけミュージシャンがすごいとも言えるんだけど、
うん、
かえってそれは独自性につながるからいいですよね。
そうですね。
ミシャの影響を受けてる人ってやっぱりパッとこう何人か思いつくじゃない。
思いつくよ。
アダム・ヒューズとか、
うん、
オードリー・川崎とか、
うん、
さあね、同時にその時代、ミシャの時代のさ、なんかさ、ビアズリーとかさ、
うん、
クリムトとかさあんじゃん。なんかそういうの、うん、ね、影響力あるよね。
まあね。あ、そういえばミシャ展でちょっと話しそびれたんだけどさ、
うん、
あのミシャがこう、まあ、世界的に有名になってさ、こう何、あのいろんなとこからこう仕事が舞い降りるわけですよ、
うんうん、
でその中でね、あのチェコの、市長の市長邸みたいなのあるじゃない、市長の公邸みたいな、
はあ、
それを作ることになって、そのミシャがね、その内装の絵を担当することに なるわけよ。
はいはい。
でその内装の絵っていうのもさ、展示、原画が展示されてたんだけどさ、こう、
うん、
橋のこう三角柱みたいなところにさ、こう、
うん、
まあ魅力的なこう人物が描かれてんだけどさ、それが橋ごとに書いてあるのね。
うん。
でそれなんかわかりますかね。なんかこう漫画ハウスみたいになってるね。だって橋に一キャラいるわけよ。
あ、
うん、ね、いくらなんでもくどいでしょ。
うん、うん、書きたかったのかな。
嫌なお屋敷だなと思って。柱とか壁とか、いや、あの一面にさ、ミシャの人物がバラーって入ってる。
張り切っちゃったんだね。
そう、張り
切った。もしくはこう発注した人が間違って伝わっちゃったけど、もう今更言えないみたいな。
多分盛り上がっちゃったんでしょうね。ミュシャー先生のこう肉感的な、うん、ね、あの曲線の女性に囲まれたら素晴らしい生活が待ってますよなんつって、そうなんつって、ノリノリで書いたらさ、あ、やべえ、これちょっと違うって。
この壁だけだつもりだったんだけど、なんか壁全部に書いてくれて。
柱の一つ一つに書いてあるって。漫画家先生の面白ハウスみたいになってるって。
やばいな。ね、梅津画像見て。
はい、そう思いましたとさ。じゃあ次行きまーす。聖一郎くん、ハッシュタグアマプロって書いてる、引用 RT してて、 エルシャダイの創造神竹安氏が断言、2週間以内に新たな神話構想発表、東京サンドボックス2017の公演で次回作に言及だそうです。また新たなお金持ちを捕まえたのか。
なるほど
ね。
いいですね。
そうですね、すごい。
でもどうせあれでしょ、自作の、あの同時っていうか漫画のあれでしょ、続編とかラノベの続編とかじゃない。
多分そういうことなんじゃないですかね、いや、元気で何よりですね。はい、同じく誠一郎くん、ノンキフ広場をググるまで知らなかったっつって、似たような店はある、千葉では有名なのって。あのね、ノンキフ広場っていうのはですね、あの TBS ラジオを聞いてるとですね、お昼のに CM とかでよく流れてくる気持ち悪い CM ですね。聞いたことある、鮫島さん。
知らない。
あのね、ノンキグ売るならノンキグ広場っていう CM。 それで農家の皆さん、農家の皆さんって2回言うんだよ。
え何それ、石森章太郎の爆発シーンみたいだね。
でそのバックのさ曲、BGM がさ、なんか人をバカにしたような曲なんだよ。
ああ、
チャッカポッコチャッカポッコチャッカポッコチャッカポッコチャッカポッコチャッカポッコっていうのがですね、あの TBS ラジオリスナーにはおなじみなんですね。
あ、 YouTube にあるよ。
ある？
これ？
そう。
農家の皆さん、お宅の倉庫に処分したい農機具眠っていませんか？トラクター、コンバイン、耕運機など動かなくても年式が古くてもまずはご相談ください。新しく買ったばかりなのに使わなくなってしまった、高額な機械を持っていて売却を迷っている方もご相談ください。出張査定は1棟6件無
料です。チャッカポッコ、チャッカポッコって言ってね。
処分にお困りならさあ農機具広場まで今すぐお電話を。専門のスタッフがしっかり査定させていただきます。電話番号は全国共通のフリーダイヤル0120-37-4000番、
みんなの4000
番と覚えてください。詳しくはノーキグ広場で検索。
ということです。
はい、これ視聴回数39回しかないんですけど男声もあるんだね。
そう、男もいますね、
男声の方は視聴回数1回。
ああそう、
すごい、むしろレアだこれ、まあ誰も聞かないよ、そんなのあんだよ。みんなじゃあおなじみなんだこれは。
おなじみですね、お昼の時間
帯は。
ええー、
まあ、農家の人が聞きながら作業してるかもってことなのかな。
そうだろうね、昼の TBS ラジオだからね、はい。カンパさん、アニサキスの流行によって筆川さんが一気に流行の最先端に躍り出てしまった。そうですね、僕は最先端です。
ほんとすごいよ、
ね、船月さん、今週のフリートーク盛りだくさんで楽しかった。昼寝姫をつまんないと切り捨てず、美味しい部分を丁寧に切り分けるふーちゃんはさながらエンタメ料理の名コックって書いてある、あってですね、
うん、
そのなんかエンタメっていうのにこう反応したボットがですね、エンタメあの通信みたいなアカウントにですね、無条件で RT されてたりして面白かったですね。何でもええんかみたいな感じで。
本当や、
はい。ミャウダーさん、昨今のアニサキスブーム、またか、ふーちゃんは先取りして一大ムーブメントにしてゴイスーゴイゴイスーって書いてますね。はい。そんなに褒めるなよ俺を。
宮田さん、この前無言のメールを送りつけてきましたよね、メッセージ。
ああ、俺も来たよ、
来たね、うん、なんか何でしたっけ、なんかに出る青猿というポッドキャストに のリンクだけを貼ってましたよね、
うん、
そしたらケツの青い猿ども第105回の出演にジジイミャウダーって書いてあって、
うん、
つまり聞けよってことなんでしょうね。
俺ちゃんと聞いたかんね、何ですかこれはって言った、
ね、うん、あそうなんだ、うん、
そしたら、うん、あの出たから聞いてって書いてあはいって
聞いた、
いやまだ聞いてない
まあちょっと予定にはね、そうね、
ね、
予定しとこうかなって。
ごめんね宮沢さん、
うん、
はい。志賀健太郎さん、佐久間さんは劇画村塾の一期生だった気がする。何でも一期生というのは成功しやすい、二期じゃ意味ないんだみたいなことをインタビューで言ってました。ゲームセンター CX かな、高橋留美子と同期ですねって。ああ、
なんか佐久間さん余計なこと言ってるよね。
そうだね、うん、
ほとんどの人間は一期生じゃないんだよ。
そうそうそうそう、敵増やすようなこと言うんです。ここら辺があれですかね、もしかしたらあのコナミの上層部と大喧嘩した理由かもしれないですね。
そうかも ね、無自覚にね、
はい。ニガムシジョンさん、ふーちゃん母の日おめでとうございますって5月15日に言われて、
うん、
あの僕はどうしていいかわからなかったっていう。
ふーちゃんは僕のお母さんによく似てるんですよ、だって。
そうなの、
うん、よかったじゃん。
ああ、じゃあママって言っていいのよはい。ガンジーさん、オルフェンズだけの回作ってほしい。まあ鮫島さんがついていけないってダメですね。
まあね、俺いなくてもいい。そ
っでなるからね。そうなるとね、ちょっとね、はい、ごめんなさい。まあオルフェンズはね、あのラジオ撮ってないところで思いっきりあの語ったんでね、僕はもう満足しました。
そうね、アニメ見ないからな。でも正解する角は面白いよ。
なあ、もう6話ぐらいかな。
うん、いずれねまとめてお話ししたいですよ
ね。そうですね。はい、カンパさん、筆川さんアニサキ掃除だなって、まだ言うかこの人聖一郎くんセイントセイヤ黄金伝説十二支給編途中だったので読者応募の闇のセイントみたいなやつがラスボスだった。あー、なんかそんな感じだったかな。でそれを強行だって言い張ってたんだよ確かな。
あー、強行がな、まあまあ黒幕ですみたいなのは、まあ、なんとなく言われてはいたよね。
うん、だけど本当に連載の途中だったから、あの十二支給のね、あの魚座あたりは全然出てきてないんだよね、
うんうん、
確か
後半だもんね、
うん、天秤座ぐらい、もうちょっと先あったかな、スコルピオンぐらいまで出てたかもしれないけど、
うん、
雑な作り方だよね、すごいね、
見切り発車だよね、
ねえ、
すごいね、
ほんと驚くわトシさん、アマプロリスナーの意見交換会はまだかって、あの眞子さまがね、眞子さまの意見交換会でこう、
あれだろ、湘南の海の王子と知り合ったんだろ、
そうそうそうそう、
意見交換したんでしょ、海の王子と。
ねえ、すごいね、意見交換会っていう言葉、意見も交換も会もさ、すごいこう日常的に使うんだけど、こう3つ揃うと一切使ったことがない感じっていうのはいいね。
ね、
うん、
意見交換会行ってみたかったね
そうそうですね、俺さすげえ思うんだけどさ、あの海の王子の人のさ、よく知る方でさ、あの海の女王の人にインタビュー取るのやめてほしいんですよ。
あ、そうなの、そんなテレビでやってんの。
そうそうそうそうそう、その海の王子をよく知る方みたいな、その学友というかさ、同級生とかさ、あとその海の王子、海の女王、あのキャンペーンで一緒になったね、その見た目の美しい人がいるんですよ。 でその人がさ、どんな人で、海の王子はどんな人ですかみたいなのをさ、
うん、
あの、あらゆるこうマスコミにさ、なんかインタビューされててさ、なんかそれはちょっと違う感じ、うん、なんかも違うんだけど、元カノみたいな感じじゃん、なんか違うけど違うけど元カノみたいじゃん、なんかなんか嫌じゃん、眞子さまも嫌だと思うよ、海の女王の人出てくるのはちょっとって。
ねえ
ねえ、
辛いよね、そんなのやらされても、
ね、
海の女王3人もおるやん。
あ、そうなの。
うん、今ググったんだけど、海の王子、海の女王湘南江ノ島で、すごいね、
うん、
いっぱいいる。あの、結婚した海の王子のには2013年なんだって。
うーん、
海の女王も可愛いな、半分ぐらいは、うん、菊池雅宏さんだよね。
え、誰。
え、海の王子。
違う違う違う違う。
あ、違うんだ、間違えた、ごめん。
小室なんとか。
小室さん。
うん、
あ、そうなんだ。
だから、その天皇家から小室ファミリーって書いてあったから。
本当だ、小室家だ。
あ、そうそう、それそれそれ。
そうかそうか。この年の海の女王可愛くないね。
そう申されましても。
うん。そうか。でも大変だね。皇室親戚になっちゃうって。
うん。
ね。
ね。
小室圭の将来の夢は外交に携わるだって。
うん。
でも趣味はバイオリン、スキー、料理なんだって。
はあ。
ちなみにもう一人の海の王子の元気くんは、将来の夢は弁護士で、趣味は歌を歌うこととバイオリンなんだって。うん、肌まさしになるのかな。
何なのかね、そう、なんかあの、何、そういうなんか趣味カードとさ、将来の夢カードみたいなのさ、バリエーション少なくない、なんか。それの組み合わせでできてるんでしょ、その海の王子シリーズはさ。
そうね。
うん、
観光キャンペーンで活躍してた2010年度の海の王子は、うん、女性、海の女王たちの方は将来の夢はアナウンサーだったり、人々を幸せにする仕事に就くことだったり、
うん、
仕事に誇りを持った社会人、幸せな家庭を築くことだったりしてるよ。
あ、そうですか。やさぐれ野郎はいない感じですよね。ズベコウもね、
いない。まあ、ね、でも将来の夢で特になしとかさ、うん、ラジコンやって暮らしたいとかさ、
うん、まあちょっとこう心配になるよね、こう国民としてはね、
うん、
ね、趣味チンポいじりとか書かれたら、うん、ちょっとこの人は眞子さまにはちょっとふさわしくないんじゃないかって思っちゃうよね。
ここでふざけなくてよかったよね、この人ね。
うん。チンポいじりって。チンポいじりは週2回なんつって。
若いのに少ないな。なんか、ねえ。
ねえ。
集中してんだね。
ねえ。いや、素晴らしいね。
さまざまな小室圭のコメント、さまざまな学びを通じて、湘南藤沢の魅力をインターナルかつグローバルな視点から皆様にお届けできたら嬉しいですって言ってるよ。
本当。
うん。まあ今ね、報道の人がたくさん付きまとってて大変だよね。
大変だよね。小室さん出社って速報で流れてたよ。ええ加減にせえっていう。本当大変だね。
どう思ってんだろう、小室さん自分のこと。大変だよな。だってもうねえ、タバコのポイ捨てもできないし、玉金ボリボリ書いたりできない。
できないよ。
路上じゃ。顔も知れ渡っちゃったし、大 大変だな。でもそれ目立ちたがりで嫌なのかな。それを望んでる人なのかもしれない
分かんないけど、まあ相当の覚悟を持って付き合ったんだろうね、きっとね。
人の税金で暮らせるって、
あれぐらいの覚悟じゃないかな。歌のお兄さんを続けるぐらいの覚悟ないと。
あれも低賃金だって言うしな。
低賃金高、重圧、条件が多いんだよね。
そうなんだよな、うん、
その
恋愛禁止とかって言うよね。
そう、ふさわしくない行動は絶対 NG なんだよね。
でも長いことお兄さんやってる人ずっと童貞になっちゃうじゃんね。
ねえ、
もう30近いのに童貞だよ。恋愛禁止だからってなっちゃうよね。
本当そこまでこう人の人生を縛っていいのかって思いますよね。アイドルの人も思いますけど、
でも小室圭さんはもうだって死ぬまでただ飯食えるからいいけどさ、でもあんまり楽しくないと思うんだよね、公務とか。正月にさ、なんか実家に、奥さんの実家に行ってね、国民の前で手振ったりしなきゃいけないんでしょ。
それはやんないでしょ、だって民間人なんだから。
だって大和田雅子さんだって手振ってるやん。
いや違う違う違う違う、その嫁ぐんだからさ、民間人になるんだよ。
そっか、眞子さまは民間人になるということ。
そう、だから手振んなくていいんだよ、小室くんは。
そうか、眞子さまの方が、イエーイって感じか。
そう、やった、一抜けって思ってるかもしれない。
そうだよね、だって、皇太子の妹もそうだよね、クラリス。
そうそうそう。そう今頃超アニメ見放題じゃってすげえ喜んでる。
コミケ行き放題、アニメ見放題。シャッハ
ー
って、
ね、サーヤ様がね、昔アニメージュにさ、
うん、
あのアダルトアニメコーナーってあったの。
あ、そうなの。
うん、まだ出たてのね、クリームレモンとかさ、うん、でもさ、うん、あのサーヤ様がこうご愛読なされてるということで、取りやめたっていう。
かわいそう。サーヤ様が楽しみにしてたらどうすんの。本当の優しさって何なのか考えて。そんなのもうほんまかわいそう、サーヤ様。
なんでそれ道徳の教科書かなんか、みんなで考えてみましょうみたいな。
ね、
本当にサーヤ様が本当に必要だと思うのは何でしょうかみたいな、みんなで考えてみましょう。
大っぴらに絵本なんか買えないんだから、うん、ね、アニメ中でちょっとこう楽しみたいわけじゃない、
うん、
ね、
でもさ、多分何その出版社からさ送られてくるさやつをさ、うん、何なんつんだっけ、あれ
検閲、
皇居警察っつの、なんか向こうの警察あるんじゃない、 あそこは検閲するんだよ。
するのか。
うん。ちょっと。
で、
眉をしかめるんだよ。ちょっとこれはって。
マジックペンで塗りつぶしてるかもしれない。
かもしれませんね。昔のね、エロアニメはね、本当にロリコに寛容すぎるんでね、筋とかもうバッチリ見えましたからね。
ああ、まあ、ただの線じゃんね。うん、
ただの線じゃん。
絵じゃん、絵だし。
今の二児の父の言うセリフかっていう。ただの線じゃんって
。見ても何とも思わない。
そうですね、うん、はい、ということで、いつまでその小室くんの話をしてるんだって話です。
もうほとんどファミツにやる時間ないですね。
ないね。
じゃあ
ちょっとだけ見ようか。
うん。5月25日号ですね。はい、表紙は、新三国無双 A と。
うん。
なんですけど。見開きの広告は、進撃の巨人 3DS 版、は
い。あ、また出んだ。
でもゲーム画面ないね。
ない？ ないね。
ああ、脱出アドベンチャーなんだって。巨人は？
ほんまや。
なんか、刈り上げくんみたいな人がいる。
うん、刈り上げくん、ああ、この右のね。
なんか、リヴァイ。
リヴァイ総長ね。
総長。
はい。
で、三国無双。オープンワールドで一騎当選だって。
うん。
オープンワールドってことは、だってグランドセフトオートみたいなわけだよね。
はい。
すごいよ、このページ右下のカット。関羽が、レンガの壁登ってる。
あ、本当だ。これもう登ってもいい、崩してもいいみたいな、そういうことですか。
ね。
へぇー。
関羽が壁を登るんだ。すごいね。
で上から岩でゴツンって。
ねえ。
ねえ。
あれじゃん、グランドセフトオートみたいに、そこら辺走ってる、馬乗ってる人を引きずり下ろして
、
うん。馬乗ったりするんじゃない？
もうできるでしょ。どう、
ね、
どうしたってね。へえ。ねえ。
まあ、中国大陸は広いからね。うん。
全部を言ってんの今、中国大陸を
いつまで立ってもつかないよって、赤壁どこ
へえ、
うん、でもう8になってるから新武将って言われても知らない人、
うん、
テーフって
誰この人、
うん、キングゴンダの漫画出てきたっけ、うん、って思うよね。カウとカコウトはもう超もう主役級キャラだから、
うん、
わかるけども、ね、
ね、いるんだろうね、もう一行も使われてないこう武将みたいな、なんとかという武将がいました、これだけみたいな、これだけでこのキャラ作ったのみたいな。まあ、
ちょっとねえ、このシリーズ にしては結構大幅なこう革新だよね。
そうですね、ゲーム性も随分変わってくるんじゃないですか。
変わってくるよね、
エリア性じゃないんだもんね。うん、
ねえ、ファストトラベルとかなさそうだよね。
うん、
気が利かないからなんだこの辺気が利かんそうだよな、
ずっと走るだけで。
うん、なんかさあ、南方の敵やっつけたと思ったら今度は赤壁に行かなきゃいけないけど、
うん、
ワープしたいじゃん、
うん、
普通は、
うん、
スカイリムとかはあるけどさ、で馬だけ与えられて行けとかさ言われそう。なんかあね、洗練されてないもんね、このシリーズって。
はい、あとは、うん、
やってみたいかな、多少は。
うん、神宮寺三郎が30周年だそうですよ。
ああ、そうなんだ、
うん、
ディスクシステムなんだね、新宿中央公園。
あ、そうね、
ね、
すごいよく作ったもんだね。
ね、僕一個もやったことないんですけど、ある、筆川さん。
俺もないな。
うん、
なんかさ、
うん、
この神宮寺三郎ってやっぱ寺田克也の絵が印象的なんですけど、
うん
うん、もう随分前に寺田克也抜けてるじゃないですか。
うん、
だけどこう寺田克也タッチを残そうとしてるんだよね、なぜかね。
まあなんかそこは大事にしてるみたいね、
うん、
この開発は。
ねえ、で今回の人とかさ、
うん、
すごい面影残してるんだけどね、なんかすごいパチモン感があってさ、
もう
かわいそうだなと思って、結構うまいのにってちょっと思いましたと、
ね、これぐらいなんか違和感の少なさはすごい好感持てるけどね。
うん、
うん、なんかさ、いきなり浅宮キアとかに変わったら嫌じゃん。
もうそれはなんで今そこで出てくるのが朝宮キアなの。鮫島さんのこう、何こう、萌えへの手、その常識っておかしいよね。
なんか
よくて90年代ぐらいの
神宮寺三郎ってさ、ハードボイルド感があったりとかさ、
うん、
してるじゃん、はい、絵から推測できませんけど、で同じようなことが俺はバットマンにも言えると思って、
うん、
バットマン朝宮キアとかいっぱい書いてるから。
あ、そういうことか。はいはい、
うん、テンション下がるんだよね。
嫌なんだよ朝宮キアがバットマンの界隈にいるのが。
いや嫌じゃないよ。だってまあ嫌じゃないよ、 Not for me ってだけで、
うん、
好きにすればって思うけど。
無視を決め込むっていう。
やりたそうだし
ね。
ね、そうそう。あ、タバコシステムもあるんだね、まだね、うん、
なんか時代感じるね。なんかタバコシステムとかね、なんか
ね、
うん、
後アイコスとか吸わされんのかな。やってほしいなそれは。
はい、どうしましょうか。なんか気になるところちょっとつまんでいきますか。
そうね、それだったらちょっと見ていきましょうか。目次が出ない。クロスレビュー、
はい、
28ページ、
うん、
なんだけど、今回はね、ダウンロード販売のタイトルが紹介されてるのね、
うん、
で2つ目のシュートザボールっていうのがすごい味わい深いよこれ。
お、
画面見てほしいんだけど。
何これ。
画面中央にある時計回りに回転する発射台から反時計回りに回る壁の隙間を抜けるようにボールを打つシンプルなショットゲーム、うん、成功を重ねるほど難易度が上昇する。なんとまさかの3点、
うん、ローリング内澤さん。
すごくない。
回転する枠の隙間を狙ってボールを外に打ち出すというだけというシンプルさ。スコアを狙うゲーム性だが、セーブ機能なくハイスコアが保存できないのも謎、枠のパターンもそれほど多くなく見た目も地味、 BGM はあるが効果音は一切ないためボールの打ち出しや枠に当たったという感覚も薄い。難易度やモード設定も用意されておらず、この内容だと300円税込みでもやや高く感じられた。
ちょっとさあ、
うん、
これさあ任天堂がやばいよね、
うん、
よくチェック通ったねってなると思わない。
そうね、うん、
うん、
これはすごいね。これ300円でも高いな、相当。
任天堂の公式サイトでも紹介されてるんですけれども、うん、見たんですけど、
うん、
タイミングをつかんでボールを打ち出そう、ボールを外に向けてタッチして打つだけの気軽なゲームです、うん、一見簡単に見えますが先に進めていくほど難易度が上がりますって、
うん、
さらっと紹介してんだよね、うん、
平均プレイ時間 1ゲームすぐに終わりますだって。
あ、そう書いてある。
書いてある。
は
あ、すげえ。
すごくない今時、
うん。
隣の神子とかさ、うん、ちゃんとディティールもドット絵で書き込んだってさ、すごいじゃん。
うん
うん、ってこれで500円ちょっとやりたいって思うじゃん。これ300円、うん、高っって思う、ね。当たりかよって思う。あたりでもこれないよね。
そうね、ピュータかなと思ったの最初。
うん、あ、色が紫っぽいし、
うん、
やばいねこれ。
すごいね、
ちょっと実況したい。でも WiiU だからな。
でもちょっと狙いすぎだよな、なんかな、この、
うん、
これツッコミ待ちでしょ、うん、
メーカーあるよ、コセンっていうメーカー、
うん、なんだこの会社、
なんだろう、萌えのゲームとか出してるな。 すごいなこれ。あのね、
うん、
ランブ吉田さんのレビューのところに、
うん、
前後のクロスリブで扱ったカップクリッターズと同様、非常にシンプルで分かりやすい内容のミニゲームって言ってんだけど、このカップクリッターズも同じメーカーだわ。
ほう。何なんだこの会社は。
これ、ゲームもプログラム一緒かもしれない。側外かも。
あ、今、動画。
ほら、カップクリターズの方ですけど、ね、これ考えるとさ、
うん、
iOS とかで出てるさ、ただの無料のアプリとか本当に優秀だよな。
本当ね。
シュート・ザ・ボールもあるけど、これシュート・ザ・ボールですね。
うん。
お、すごい、すごいつまんない。
ちょっと URL 送って。
あ、はいはい。ちょっとログインしないと。
あ、ごめんごめん。いやー、すごいな。なんだろう。で、なんつうのかな、ファミ通ってさ、こういうの無視しないのね。
そうね。
うん。
そういえば。
ちょっとうちに載せられるゲームじゃないんで、とかさ、あるじゃん。
うん。これ、どうすんだろう。すごいなぁ。さあ、クロスレビュー、他に何かあります？
あとは、もうちょっと、その、シュート・ザ・ボールが、ちょっと強烈すぎて。
うん、
あとはもうどうでもいいです。ええ。あと、なんかシュート・ザ・ボールを見るとさ、ほんと他の3つが、あ、グラフィックって素敵だなって思うっていう。
うん。ね、絵があるって。
ねえ。右端のこう、萌え萌えっとした絵のも魅力的に見えるっていう。
リライト・ハーベスト・フェスタ。
うん。
リライトのファンディスクの移植版、6人のヒロインとの後日談を描いたスピンオフストーリーをはじめ、ダンジョン探索型 RPG、リライトクエストなどを収録している、
ね、ファンディスクだからもう全然興味ない、俺たちに全く関係ないんだけどね、うん、シュート・ザ・ボールより魅力的に見えますよ、はい、で今週は、アクションゲーム総選挙というので、
ああ、なんだろうね、
そうですね、1位は何かな、1位スーパーマリオブラザーズって、まあまあ、うん、それは
これね、僕今見てんですけど、20位がロックマン2なんですよ。
うん。
で、その後は18位におぼろ村正。で、12位がキングダムハーツ2なんだけど。
うん。
まあ、この辺、まあまあまあまあまあと思うんだけど。
うん。
もうベスト10とかになってくると、9位がマリオ64とか。で、8位がビオネッタで、あー、すごいなと思うじゃん。
うん。
で、なんか4位がオオカミなんだよね。
うん。
で、3位がニーヤ・オートマタで、
うん、
2位がゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドって。
うん、最近やったゲームだろっていう。
やったやつだろって。このね、なんかね、信憑性がね、アクションゲームの総選挙なんだぞっていうのが。うん、ね、
これね、難しいっていうかさ、総選挙ってさ、つまりこういうことになるじゃん。一番熱々なのは最近なんだからさ、
パッと思いつくやつ書いちゃうんだね。
そうなんだよ。
うん、
ねえ、
でもまあアクションゲームっていうものすごいゲームというものの中でも最も層の厚いジャンルって言ってもいいじゃない？
はい。
にもかかわらず、この結果ってのはちょっと残念だよな。もっとバリエーションがあってもよかったのに。
うん、
ね。
ね、
まあ、いろんなジャンルに対してやってくんでしょ、
うん、
第1回はアクションゲームで、第2回が格ゲーで、
うん、
って感じで。
そう。 でさ、1位スーパーマリオブラザーズって言われても、うん、まあそうだと思うよってこのなんつーの文句もつけようがなくて、もう言うごつまんなすぎるみたいな。
まあ納得、説得力っていうか、みんなが納得する1位だけど、
うん、
2位と3位のしょっぱさがちょっとな、寒いよなこれ、うん、この辺はさ、うん、せいぜいまあ最近だから入るよねぐらいに思わせるわけだから、17位とかなんだと思うんだよな、ね、イメージとしては。
そう
で、いろんなハードの有名アクションがこう入り混じってるのが理想的なんだけど、
うん、
割とそうでもなかったな。モンハンとかあるし。
そうだね。
うん、
まあ、誰もがこう文句が出るからね、こういう総選挙はね。
うん、出川さん的にはアクションのこうベスト3とかだったら何になるの？
うん、アクションのベスト 3？
うん、
すっごい鮫島さんが嫌がるの承知で言うと、モンハンは入ると思うんだよ、う
ん、ああ、まあ、あんだけやってりゃまあそうでしょ。
なるよ、それは嘘つけないよ、それはもう、
もうすっごい嫌だけど、
うん、1000時間以上やっててさ、まあモンハンはまあ除外だなとか言えないでしょ
そうだよね、
うん、だから入ります。
うん、
でさ、あの10位にそう P2G とか入っててさ、まあこれは名作は名作なんだけどさ、
うん、
俺が一番思い出深いのはあのトライ G なんだよね。
ああ、そう。
モンスターハンタートライ G。
ああ。
でこれさ、
3DS だ。
3DS で最初に出たやつなんだけどさ、
あ
のなんかね少なかったのよ、周りでやってる人が。
ああ。
うん。なんでかっていうと、あの G 級クエスト装備のさ、アッパーバージョンのくせに、うん、あの、うん、そのモンスターハンタートライがさ、あの、うん、Wii でしか出てないのよ、
うんうんうん、
だから 3DS でこう何あのそあのあのなんつうの 3DS のその 3DSトライ G っていうのがさ、そのなんつうのあれが出てこないよ、日本語が出てこないよ。
何？
あの引き継ぎができないんだ
よ。ああ、
引き継ぎが出てこないってやばいね、うん、
まあモンハンばっかりね、やってる
から。そうそれでさね、だから、うん、周りでやってくれる人があんまいなくてさ、
うん、
一人で寂しくやって出たんですよ、
うん、
しかもあの通信もさ実装されてなくてさ、
うん、
ね、通信はアドホックしかできなかったんだよね確か。
アドホックね、
うん、うん、そうで悔しいからさ、あの秋葉原のさ、あの何集会所っていうさ、あのリアルに集まってこう、うん、知らない人と協力プレイやるところにさ足しげく通ってたんですよ、トライ G の頃。
行ってたね。
そう、
うん、
あれ楽しかったな。すっごいね、いいやつもいたしね、うん、気持ち悪いやつもいたしね、うん、痛いっていうやつもいたしね。
すごいね、層が厚いな。
層が厚いんだよ。4人でやるじゃない。
ああ、
4人でやってさ、で俺あとそのトイベンにカップルっぽい2人男女、
うん、
で、あの俺の隣にもうすっごい空気の読めないはしゃぎマンみたいなやつがいて、
玉吉の漫画に出てきそうなやつだな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそいつがさ、どうもどうもってね、あの、いいっすねって、僕じゃあ僕ね、あの弓使うんでねって、皆さん何使うんですかって、好きでいいんじゃんって心の中で思ってんだけど。あの前のそのカップルっぽい二人がさ、あの微妙な空気なんだよね。付き合いたてなのかなとかさ、それともまだちょっと
ぎこちないんだ。
ぎこちないんだよ。ちょっと友達から先行ってないのかなみたいな、そんな感じなんだよね。でそれはさ、すごい微笑ましくてさ、ね、あ、じゃあ大学の同級生なんですねなんて、あ、そうなんです、今日僕たち初めて来てなんて言ったらさ、隣のさ、もうその ごいワナビーなやつがさ、え、何君たち付き合ってんのとか。
そ, ううそのさっきの
そうそいつがさ、
うん、僕弓なんだよの人、
弓なんだよの人がさ、うん、もう黙ってろよってすっごいなんか二人ともなんか 顔真っ赤にしてこううつむいちゃってさ、
うん、
かわいそうになって ごめんなって一緒にやるやつがバカでって
そうだね。
でさもうまあ、なるべくさ、お前、うぜえから、ちょっと他のとこ行けよとか言いたくないじゃん、そんなさ。
うん、
ねえ。だからさ、まあ、極力無視しながらやろうと思ってさ、そしたらさ、急になんか MD プレイヤー出してきてさ、ちょっと俺の好きなアニソンかけながら、モンハンやっていいっすかねとか。
マジ
言って。
すごい。
それはやめてって。止めたっていうね。あいつが最強だったな、本当に。
アニソンかけていいっすか。うん、その発想はなかったな。
本当、あらゆる空気をぶち壊しにしてくね。ちょっと忘れたくても忘れられない、
うん
ね、思い出なんでね、そういう思い出込みで僕はモンハントライGが一番好きかもしれないですね。
ああ、
はい。
魔界村とかどうですか？
魔界村？
うん。
魔界村はね、俺はそんなに好きじゃないんだよね。
ああ。
うん。
あれか。魔界村よりはあれだ、竜が出るやつか。竜って言ってもあれだ、剣振ります方の。
なんだそれ。
カプコンの。戦いの番か。
竜出る？ああ、そう。そうね。俺は戦いの番か派ですね。
うん、あれも竜だよね、主人公の名前。
そうだよ、竜だよ。
ね。うん。20位以下のタイトル意見をピックアップっていうページがあるんだけど、
うん、
そこには、ファイナルファイトとか、仁王とか、スマブラとか書いてあるね。
はい。
ちょっと微妙なのが、スマブラ格闘ゲームなんじゃないかなっていうのもね、
うん、
ありますよね。
本当だ。
俺だったらなんかフリーローミングのね、やつがもっと、まあゼルダはそうっちゃそうだけど、もっとあってもよかったかなと思うね。
うん。鮫島さんはどうですか？
俺はやっぱフリーローミングの、あれなんだったっけな。プレステ3だったら、まあ、エルシャダイとか。
うん。
あとはスリーピングドックスとか。
エルシャダイ愛がすごいな。
あとは XBOX でやったハルクね、インクレディブルハルク。
うん。
あれは名作だね。
ああ、なんかことあるごとに言うよな。
うん、あれプログラマーが超天才だと思うわ。
うん。
後にプロトタイプって名前の別のゲームに変わるんだけど、それは2作目まで出てる大人気ゲームね。
うん。
だね。
とにかく何でも。
フリーローミングの、そう。あとはなんだっけな。
もしもし。
あ、ジャストコーズ。
うん。
もういいね。
うん。
そんなとこですかね。フリーローミングはやっぱりすごい、すごい新ジャンルだったよな。
うん、
2D だったらロックマン2かな。
でもやっぱあれですね、はい、こう、うん、日本人向けのこう選挙なんでフリーローミングがそんなに入ってないですよね。
なあ、意外だったよな。グランドセフトオートとかあってもよくないって感じてたけど、
うん、
ないんだね。
やっぱりこうプレイヤー人口一番少ないんですね。
うん、
ここら辺はね
全く共感できないね。オオカミとかブラッドボーンとか辛いじゃんこんなの。オオカミ段取り悪いし、労働長いし。
マゾゲーだから組織票がすごいんだね、きっとね。
ああ、ブラッドボーンとかそうだろうね。
うん、
へえ、俺このシリーズ嫌い。ね、ダークソウルとかも含めて。
ね、
デモンズソウルか。
うん、
ね。もうがっかり、がっかりオブリビオン。
思い出した。すっげえ、フロムソフトウェア絡みで、今週すっげえ面白い話聞いたんだけど、裁判沙汰になってることだから絶対言えねえんだよな。
ここは途中まで。
ごめんごめん。すっげえ面白い。さ、会社のさ、福利厚生でさ、まあ、別部署の人と、こう、ランチを食べるみたいなね、システムがあってさ。
そうなの。
そう。それ月一でやるんだけど、それ、ちょっと前に行ったのよ。そしたらさ、その、不良外人と当たっちゃってさ。
うん。何人？
もう言えない。国籍は言えない。で、もうそいつの話がね、もうちょっと犯罪の匂いがするのばっかりで、それ絡みでフロムソフトウェアの話が出てきたっていうとこまでお話ししておきます。
じゃあその辺は、はい、ね、夏に行われるというネイキッドロフトのイベントで。
ええ、いや絶対嫌です。あとでレックボタン切ったら教える
わ。わ、うん、かったわかった、
はい。ということで。すいません、ちょっと今日グズグズで。
あとはどうですかね、ファミ通。ざーっとちょっと流し見してるんですけど。
はい。鮫島さんの悪い癖出てるよね。本当にもう切っていいところで切らないっていう。
何のこと？切りたかったら切るっていいのよ。
もうそろそろやめない？もう。1時間超えてる。
そうですか、
うん、
いいんですか、
いいですよ。
じゃあ終わりにしましょうかね。
はい、そうです。鮫島さんほらレックボタンの時間見れないからさ、
うん、
どこでどう終わるかが分かってないんだよね、本当はね。
そうなんですよね、ちょっと ね
俺が止めなきゃいけないんだよね。
そうなんですね。
そう、
ちょっとね、お手間ですけど、
はい。でまあ、そんな感じ
でね、
我々はですね、頑張って生活、お仕事してますんで、アマプロの方
も応援してください、
応援してください、
励みになるんで、
はい、
あ、来週長女の運動会です。
あ、そうですか。あ、いや、近況ですね。
そんな感じでやってるんで、また来週ということで、
はい、
ハッシュタグアマプロお待ちしてます。いいですか、
はい、そんな感じで、いいですよ。
じゃあ終わります。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー、
バイナラッピー。
社会がなければ人間じゃない。